東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリーです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第131回となっております。収録している本日2020年8月1日、引き続き自宅スタジオステイホーム収録でお送りしております。今日からね8月になりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あれか、あごさんの、配信されている頃はもう8月11日ですね。引き続きにまたちょっとね、あの感染者、増えてきてね、またどうなるかっていうニュースで、ちょっと僕もね、なんかこう毎日こう息自由というか、あのね、どうしていこうかと迷っているところなんですけれども、まあね、本当にお互い気をつけて安全をね大事にして、また一夏乗り切っていきましょう。なんかね、この夏もね暑い予報なので、はい、僕はというと、この期間ね、ちょっとずっと配信ライブをおかげさまで定期的に行っておりまして、つい昨日、初の YouTube 配信ライブを、無事終えることができまして、ね、初の YouTube なんでどうなるかと思ったんですけども、思ったよりねちゃんと配信できて、コメントもいただいてね嬉しく思っております。このままね、まあ、生のライブはちょっとねいつになるかという状況ではあるんですけれども、配信ライブ頑張って行こうかなと思っているのと、まあ、あとね、マガテックのレコーディング、先日ねドラムを取り終えて、まあ、何の曲のねレコーディングをしているのかっていうのをちょっとね、まあ、こう公開タイミングをメンバーと話し合っているところだったりしております。さあ、そしてですね、今日も前回までの自叙伝の続き、前回まで私大学卒業まで、こんなことありましたということをお話しさせていただいたので、引き続きね、ついにあの社会に投げ出され、社会の荒波に揉まれながら音楽をやって、今ね今日にたどり着いたというところの、まあ、第一歩をねお話しさせていただけたらと思います。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
オービリン大学の芸術文化学部、まあ、当時で言うとね総合文化学科という名前でしたけれども、お卒業して社会人です。で、在学中にねあのギター講師の第一歩という、仕事を引き続き、まあそれは続けていこうというところで社会に出たんですね。で、まあそっからもう約20年弱ね、今日までなんとなくこうもう本当にあっという間に今日まで来たなという印象が今これ喋ってても思います。そしてそのまあ大学卒業して、まあ、社会人になった時のなんかね自分の心境とか、当時はこういうことを考えてこういうことを目指してたっていうのが記憶をたどって思い出しても、正直なんかねちょっとこうふわふわしてて、なんかこうもやがかってるというか、なんかこう的確に思い出せないんですね。ただこうなんとなくものすごく、うん、音楽やっていきたい、不安も入り混じりつつ未来に向かってなんかこうすごく希望があって気合があって、ただその反面あまりに無知で、精神年齢が低くて、なんかそのままこう勢いだけでこうガーッといってるような感じで、振り返って僕はこの時こうだったんですって、こうでだからこういうことをしたんですと、的を得た言葉でちょっと喋れないぐらいなんとなく覚えてないんですが、結果としてですね今振り返ると5個のことをしてきたなと思うんです。フォルダー分けしますとね、まず一つ目というか、まあ3つと2つにさらに分かれると思ってるんですね。一つ目っていうのが、まあ、今の自分の仕事のメインとなっている、まあ、個人事業、 自営業、曲がりギター教室っていう自分の教室経営ですね、っていうとこの軸が一つ目、仕事としての軸の一つ目ですね。で、二つ目が、そう、自営業の自分の教室ではなくて、まあ、自分が例えば楽器店とかどこどこ教室の先生として委託契約として講師としていく、まあ、外部の講師をするというのが2点目で、3点目が、演奏なんですけれども、その演奏の中でもこう依頼演奏、完全にビジネスとして仕事として依頼していただいて、例えばだからどこどこの BGM を伴奏してくれないかとか、まあ、例えば発表会の生徒さん伴奏っていうのはその極みだと思うんですけど、完全に要するにこう自分がなんかこうアーティストとしてどうこうというよりもこう単純にね、まあそのギャランティーがあって、ビジネスとして、依頼されている演奏だという、まあ、その3つってのは、まあ、完全に別にそのいやらしい意味じゃなくてビジネスとしての自分の3つの側面なんですよね。で、まずその3つが仕事としてあって、で、残りの2つっていうのがちょっとそれとは少しまあ切り取り方が違うというか、なんかそのビジネスとしてという観点ではなくて、あくまでこう自分がこうアーティストとして何かこうアイデアを持って自分の曲を作ったり、アーティストとしてなんかこういうことを発信したい、僕はこういうことをアイデアを持っていて、ミュージシャンとしてこういうことを発信したいっていうアーティスト活動ですね。これね、結構一緒なのでやっぱりね、分けるべきものだとやっぱ今では思うんですね。それが残りの2つです。で、2つは何かっていうと、やっぱマガテックですよ。バンドね、自分のオリジナルのアイデア、ロックインストバンドっていう、僕はこういうことをやっぱり自分のアイデアとして発信していきたいっていうバンドで、もう一つが依頼演奏ではなくて完全にソロアーティストとして、まあ、例えばそのアートフィズミュージックさんのライブハウスの僕のソロライブって、なんかすごく多分それの一番いい例なんですけども、バンドとはまた別にアーティストとして、ソロのアーティストとして、発信していくという5個ですね。自営業の僕、出張の外部の教室に行く僕、仕事としての演奏する僕、マガテックとして自分のリーダーバンドとしてアーティスト活動する僕、ソロのアーティストとして活動する僕。今振り返ると、このまあ午後のことをこの20年間でやってきたなと、まあ今思います。これが現在の心境なんですね。ただ振り返ってみて、そのじゃあ大学を卒業しまして社会に出て時に、じゃあ今から僕はこの午後のことをやっていこうなんて全くまあ思いもしないというか、そんな発想もなく、本当に結果論なんですね。結果としてこうだったなという、心境であります。で、まあその午後のことを全部詰め込んで話すとね、もう収集つかなくなっていくので、まあ時間の許す限り今日はその前半3つですね、ビジネスとしての、3つをに焦点を当ててお話しさせていただきたいと思ってます。2004年にね、大学出て、カフェでバイトをしつつだったんですけども、まあ僕ね、どういう行動を起こしたかというと、まあ、当時あんまりインターネットってあんまり発達してなくて、発展途上だったんで、タウンページですよ。タウンページをね、音楽教室って欄にね、僕全部電話かけました。はい。僕ちょっと今こういうね、ギター講師っていうものを始めたものなんですけど、ギター講師募集してませんかっていう。もう本当ね、全部、近隣の音楽教室に電話をかけまくって、で、まあ当然だけど、なんだ君はとね、まあ門前払いというか、ほとんど相手にされないという。なんかでもそれでも、なんかこう、そういうことをするのもやっぱこう、情熱が手伝ってくれてね、まあある種楽しかったというか、なんかそういう無鉄砲なことをまずしましたね。で、まあ、そんな中、拾う神ありというか、まあほとんどがね、相手にされない、もしくは怪しい人扱い、な中でですね、まあなんかね、そういうことだったら一回ちょっと話してみたいから来てみなよってやっぱ言ってくれるところもあったんですね。で、それが一つ目が今でもお世話になってるアウラ音楽院。今思うとすごいですよね。だってアウラ音楽院って多分都内でもかなり有名なクラシックギター専門店。おそらくその僕タウンページで片っ端からかけた中でも最も多分仕切りの高いとこだったと思うんだけど、いきなり大ボスから攻めちゃったみたいな感覚があって、そのねアウラ音楽の社長がやっぱりそう若手を育てたい、あとまあちょうどその僕当時はエレキギターしかできなかったから、 エレキとちょっとしたフォーク。でただあのちょうどあの八王子港にエレキの空きがあるからってことで会ってくれて、じゃあ頑張ってみなよって青浦音楽院さんが言ってくれたのが一つ目ですね。であともう一つがあれですね、ちょうど2014年までか、大変お世話だったミュージックファローさん、八王子南の若葉楽器ミュージックファローさんもあの電話くれ、あの僕メールしたんだったかな確かファローさんは。でまあ帰ってこないだろうと思ったね、僕こういうことでぜひやらせてくださいっていうメールを送ったら、ご利用社長が電話くれて、うん、あのもし興味あればってことでね。ミュージックファローさんもね、あのすごいあの駅前でものすごくあのなんだ充実したね楽器屋さんで、そこにいる先生方も素晴らしかったし、楽器店としても本当良かったんで、本当のアウラさんもファローさんもなんかよくと思いますよ。本当よく俺を拾ってくれたなと思ってます。はい。であともう一つが、現在も言ってる、まあ、ミュージックスクール高島さんの前身になるんですけども、玉楽器さんっていうですね、ところが、まあ、トヨタの駅前にあって、でそこもやっぱりあの、まあ、そのギターのね先生がちょうどあの入れ替わあの辞めるんでどうですかって、やっぱその3つ、この3つってすごいね、やっぱ僕の中でも大きいんですよね。あの実際大きいですしね、すごくものすごく仕切りの高いちゃんとしてらっしゃる教室に僕のこの情熱だけで取ってくれたっていう、そのやっぱ3つのところはね本当大きく、でやっぱりでもこうそういうことやってるとどんどんなんか伝わるもんなのか、あの最初にあの前回のねあのラジオでもお話ししましたけど、まあ、その鳴島音楽教室さんっていうところが、まあ、N2N プランニング中吉ファミリー音楽教室グループっていう、まあ、いろんな音楽教室がこうグループ化してあの一つの組織となってるんで、で例えば最初僕は鳴島音楽教室っていつ帰っちゃったから、あの八王子にもよかったら来ないか、鮎原にも来てくれないかとか、なんかやっぱどんどん話が舞い込むように自然となってったんですね。だ自分の中でなんかこう全く白紙の手帳、自分のカレンダーが白紙のとこにちょっとでもやっぱり音楽の仕事、音楽活動っていうところを入れたいっていうのが、まあ多分当時の心境であったはずなんだけど、それがどんどん月曜はどこどこ教室で、火曜はどこどこ教室、なんかこうどんどん埋まりつつ、うん、最初の5年間、まあ、2、3年ぐらいで結構こうガーッとね、スケジュールが埋まってってくれたんですよね。やっぱり行動を起こしたらその分誰かが見てて、くれるんだなというレッスンで、そうですね。と同時に、まあ最初に、言った一つ目ですね、自分の自営業曲がりギター教室だから、そのそういうそのいわゆる自分、僕の中ではそういうその楽器店に売り込むって就職活動だったので、なんかそのやっぱりこの若い発想って雇ってもらいたい、外に行きたいっていう当然の発想で、あの自分の教室をその時、まあ同時にでもやろうっていうことは全く思ってなかったんですね。逆にまあできるわけないっていうか、うん、誰が俺の教室に習いに来るんだろうってぐらいのやっぱ思うわけですよ、自信がないから。でそんな中で、これもね本当になんとなくしかきっかけを覚えていないんですけれども、あの2005年からなんてね、まあ母がね僕のホームページを作ってくれたんですよ。僕が頼んだんじゃなかったと思うんだよな。母がなんかあのまあね健一、その僕曲がり健一って言うんだけど、あのそういうことを、まあ、やってるのを見ててくれて、まああれだったらね、その自分の自宅教室でもやってみないか、やってみないかって言われたのが勝手にホームページ作ったのが、ごめんなさい、ちょっとうちの母に今度確認しておきますね。それぐらいなんかもうあんまり無意識のうちに自分のホームページを母がねポンと作ってくれたんですね。でも確かに現在の日本だと、その自分の教室を立ち上げるのって別にその申請もいらないんで、それはありなんですよ。で作ってくれた。でまあでなんとなくそのホームページを見て、下の、実家のおじいちゃんおばあちゃんと実家に1階にいたんで、でまあ2階がちょうど空いてたんです、実家のね。でそこでまあその母がホームページを作ってくれたと同時に、ちょっともしかしたら2階で教室やるかもしれないけどいいって聞いて、まあなんか別に好きにしなさいみたいな、いうようなきっかけが2005年にありまして、でただ自分の中ではなんとなくこう 隅の方ですよね。やっぱりその自分を雇ってくれたアウラさん、ファロさんとか、やっぱそっちですごいこの情熱があったから、そんななんかこう自分のね、教室になんて、思ってなかったんですけど、ある時やっぱりね、問い合わせが来たんですよ。曲がりギター教室様、無料体験、申し込みってことで。あ、来るんだと思いましたね。本当に俺のとこに。でもなんとなくすごい手探りですよね。本当最初お茶出した方がいいのかどうしたのかどうしたらいいのかっていう、とこでも迷ったぐらい、それでそれが一人目のきっかけとなって、そっからだからその今これまでにお話ししたものがほぼ同時並行にブワーッとなんとなく、あ、うちの教室ももう一人入った、ファロさんでももう一人入った、アウラさんでも一人入った、なんだなんだって、なんかね、あれよあれよという間に、僕ね25歳までカフェでアルバイトしたんですね。まあそんでカフェのアルバイト僕実はすごい楽しくて、このままカフェに就職してもいいんじゃないかと思うぐらい楽しかったんですけれども、なんかバイトしながら、あれこっちも増えたこっちも増えたで、マックスなんかね8カ所ぐらい僕教室回ってた時期がピークであって、なんか1年間の発表会の数も教室が多いからなんかこう5、6個あったりとかになったんですよね。なかなか奇跡ですよね。やっぱり行動を起こしてた自分を見てくれてたんでしょうね。で本当にもう時間的な限界で、本当は僕はアルバイトも辞めたくないぐらい楽しくて、で全ての教室に体の許す限り、時間の許す限り全部に行きたいと思ってたんですけど、まあさすがにもう体が一つじゃ足りないっていう状況におかげさまで、まあ25ぐらいの時になって、でまあアルバイト辞めて、でそっから音楽一本っていうことになれたんですね。いやちょっとね、自分で今こう思い返してても、なかなか恵まれないですよね。本当に感謝しております。でと同時に、やっぱり当然生徒さん増えれば増えるほど自分がこう対応しなきゃいけないアビリティ能力も必要になってくるので、本当ね、義理の母にクラシックを習って、ジャズの師匠にジャズを習って、マンドリンも習ってピアノも習ってベースもちょっと習ってフラメンコもちょっと習って、もうなんかね、その先君はそんだけ抱え込んで何になるんだって今思いますよ。僕が今そういうやつがいたら言うんだけど、やっぱこれもまあ一つの自分の無知なる才能というか、精神年齢の低い、精神年齢低いっておかしいか、とにかくなんか、あ、ジャズギター習おうと、あ、クラシック必要だクラシック習おうってポンって習いに行ってっていう、なんかもうその今も本当にどうやってスケジュールこなしてるんだろうっていうぐらいの感じで、まあそれは教える習うプラスマガテックもやってたんで、というような感じにガーッとなっていったんですね。で発表会で講師演奏もさせてもらってとかね、ちょっと一回じゃあ CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
まあそんなね、なんか本当に教室もたくさんあって、毎日月曜はどこどこ教室で、火曜はどこどこ教室で、で生徒さんもいて、講師演奏もさせてもらって、いろんな先生と出会えてっていう、本当ね充実した、まあさっき言った2番目ですよね、出張講師、本当に今思い返してもとてもいい思い出ばっかです。でそれと同時に、その最初に言った一つ目、自分の自営業のね、曲がりギター教室の方もなんかね、知らず知らずのうちに発展してったんですね。なんか発表会も、僕最初の自分の教室で発表会なんておこがましいって思ってたぐらいなんですけど、やっぱりね、生徒さんたくさんいたら発表の場がと思うわけじゃないですか。で、おじが居酒屋、当時ね、居酒屋をやってたんですね。で、その居酒屋で、最初のマーリーダー教室発表会、1、2、3回目。居酒屋で本当あれですよ、もうね、出る生徒さん3、4人とかで、 でしかもそのなんかあの何回も演奏してみたいな、失敗したからもう一回みたいな、本当にそんな雰囲気の発表会、まあそれが楽しくてね。でまあそんなねアットホームに始めた周りギター教室の発表会が途中からね本当自分でも、追いつかないぐらいすごい膨れ上がったんですね。途中からおじの居酒屋が閉店したんで、別のミュージックバーでやったんですけど、その時ねもうねあのもう入りきらなくて人がもうあのパンパンになっちゃって、もうこれはこの規模じゃ無理だっていう、その最初の居酒屋よりははるかに大きな場所だったはずなんだけど、もうお客さんも入りきらない、生徒さんもどこ行ったらいいか分かんないって状態になっちゃって、でもこれはダメだって言って4ホールに行けたんで、まさかなんていうか本当にこれ発表会のマイクでも言ったんだけど、本当にまさか自分がっていうか、なんか自分の教室じゃないみたいな感覚が今でもありまして、でまあ同時にねやっぱりこう自分のところに集まって人が来てくれているので、外部の講師はだんだん比率として減らして、まあ自分の方に独立していこうというまあ今流れなんですね。本当にまさか自分にこういう未来が待ってるとはその大学卒業当時思わなかったし、やっぱ誰がすごいって、うちの母がすごいと思いますね。2005年に僕の教室のホームページを作ってくれた。なんかこの2020年の自分の僕の今のね、この未来を当時からなんか予測してたんじゃないかと思うぐらい、なんかお母さんすごいなと思うんですけど、まあそんな感じでね、こう頑張っていったら結果的に、まあ、自分の教室がなんか知らないところで発展してくれて、いやありがたいなという心境ですね。はい。そんな感じで、ちょっと教室の話はそういう感じで、お伝えさせていただきました。続きはね、また、次回、自助伝続きお話ししたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。See you next time. Bye bye.